スナックブルボンヌ、いらっしゃいませ。
またやってきてしまいました。
汗だ汗だくじゃない。あ、今日ねふんどしでだからね、ふんどしなって言えばよろしい
ですか。
二丁目界隈の用語
をありそう。
今日のお品書きは、
あ、先週ねエンディングで彩乃ちゃんが紹介してくれた、プライドトークライブっていうのが土日に開催されて、25、26にね、はい、なんと総視聴者数143万人を超えました。
すごい、
うん、ね、やったやった。で、あの、私が参加したパートでもいろいろ面白かったので印象的だったとこピックアップしますと、まずカミングアウトってテーマでは、あの、日本文学者で東大名誉教授のロバート・キャンベルさんがいらしてくれて、
ロバート、
で、彼はね2018年にこう生産性がないってこう芸には同性愛者にはって言われたのに、あまりにショックを受けて、やっぱりこう私たちみたいなキャラクターと違って学者さんだから、それをわざわざ言うことのちょっとデメリット的なものも感じていたんだけれども、これは言わなきゃ言われ放題になってしまうという思いからカミングアウトをされて、20年来のパートナーとアメリカで同性婚されてることとかも公にしたのね。あと意外なテーマで介護老後っていうコーナーもあって、ここはね、あの、2丁目でも大人気のバビエノビッチさんっていう、私よりももっともっとゴージャスなドラッグクイーンの方が出てきてくれて、そういう見た目の方ってさ、そういった作業とは無縁のようにパッと見は見えちゃうじゃない、
介護とかですか。
そう、でも当然人の子ですから、お母様がいらっしゃって、でやっぱりお母様が大変な状態になってた時に、2丁目のお店を朝までやってメイク落としてお食事とか作ってお母さんのとこに届けてっていう大変な3年間を過ごしていて、そういう話もされたんだけど、でさらにオチとしては、結局私たちはそうやってこう上の世代を介護ギリギリね、自分たちを産んでくれた人たちは介護できるかもしれないけど、私たちって下の世代を作るってことに関しては縁がない方がとても多いから、うん、そうすると一体どうなっちゃうんだろうね、自分が見られる側になった時はみたいな話まで広がりました。で、あともう一つ意外なのが子育てっていうテーマのパートもあって、例えば男性と結婚しててお子さん作ったんだけれども、自分の気持ちにこう正直に、あの、この人とはもうやっていけないってお別れをした女性同士がこうレズビアンカップルになって、連れ子同士の子供たちを育てている、そういうあのペアの方が登場されたりして、
うん、面白いですね。
ね、いろんな形があるんだよね。で、海外だとエルトン・ジョンさんとかが代理母出産で作ったりはしてるじゃない。で、今アメリカに住んでらっしゃる日本人男性で、アメリカ人男性と同性婚された方は、最初そのパターンで、こう、どちらかの精子での代理母を考えたんだけど、いろいろやってたら、まあ、費用のこととか、まあ、倫理面とかいろんな思いが出てきて、そもそも自分たちは、その自分たちの遺伝子じゃなきゃ嫌なのか、みたいなことまで考えて、あの、虐待にあったりしとか、ネグレクトにあった子供たちの里親になることを決めた、つって、二人のお子さんを育ててて、ただ里親だからね、いつか、また戻っちゃうかもしれないって思いの中で育ててるって話とか、そうやってね、いろんな人間模様がトークの中で繰り広げられたんですよ。で、一番ね、今日お伝えしたかったのが、アライってテーマのコーナーがあったの。
はい、
アライってあやのちゃん知ってる？
なんかこう LGBTQ、ということに関して、知識があるというか、知っていて応援したい気持ち、応援っていうとあれなんですかね。
さすがね、毎日いろんな報道してる女性だけのことはあるわ。そうそう、まあ応援してくれるような人たちのことをアライって言うんだけれども、あの、それをね、電通さんが、あの、当事者のさ、状況とかってよくアンケートで調べるじゃない。じゃあそういう LGBTQ 当事者をどう思ってるかっていう人たちのことを調べた結果が発表されて、で、あの、って意外にも結構いるのねと思ったのが、はい、その電通さんの結果で、アクティブサポーター層って名付けられている、まあ、最近ニュースとかでも語られるから、そういったこう情報をちゃんと知っていて、かつ積極的にサポートをしようって意識もある人たちっていうのが 29.4%なんだって。って石戸ちゃんここじゃないの？
ね、まあそうだと言われればそうですけどそんなに多いんだみたいな感じ。
そうそう、
ね、いい意味での A です。
3割知識があって応援する気持ちがあるんだって、うん、で次がね、これ私な、こういうネーミングどうなのって言ったんだけど、天然フレンドリー層って名付けられてたんですけど、詳しいね知識とか情報はないんだけど、え、全然いいんじゃない、そういう人たち、いいじゃんいいじゃんみたいな、
いいじゃん、
ナチュラルに応援してくれ れるそう。
素晴らしいじゃん。
うん、そうそう。だけど天然フレンドリーって名前付けどうなんだろうっていうね。ねこういう人が 9.2% なので、まあ、足すと4割ぐらいは、基本応援する前向きな気持ちでいると。で、次が、知識ある人ごと層と名付けられているそうで、これ 34.1%、
結構多いですね。
そうなのよ。で、まあ、いろいろねニュースとかにもなってるから、うんうん、知識は最低限あるんだけど、まあ、当事者が身近にいないとかであんまりそれについて考えてはいない、まあ、人ごと、うんうん、遠くの他人の多様性は認めるけど、まあ、親族だったらちょっとどうかなって思うような、うんうん、よくダイバーシティ&インクルージョンって言われる中の、うん、ダイバーシティは知ってるけどインクルージョンする気はあまりないかなぐらいのポジションの人ね、うん、こういう風に、ね、改めて分類されると面白いなと思って。
でもそこ多いんですね。
そうね、この、ここもね、積極的に否定はしないがぐらいの人たちね、うんうん、であと批判アンチ層っていう積極的に生理的嫌悪感とか、はいはいはい、そんなのは悪影響だって思っている人たちは 5.7% いて、ただこのアンケートで出てたのが面白かったな。その人たち自身がちょっと社会的に排除されていたりちょっと拠り所がないみたいな、まあ、逆にエクスクルードされているような環境を感じているというデータも同時に出ていたから、そのまあ悲しいかな、報われなさが別のマイノリティへの攻撃とかに向いてしまう場合もあるんだななんてね、ちょっと切ないとか思いながらそのデータを聞いておりました、
うん、ね、日々いろんな、ね、ニュースとかお伝えしてると、うん、これ2020年のデータっていうことなので、うん、この2年間の間でも
またちょっと割合変わってるかもね。
そうですよね、
まあ、でもなんかその否定的な人たちってポジティブに否定する人っていうか、ポジティブじゃねえな、積極的に否定したがる人たちっていう、強く否定したがる人たちっていうのが、まあ言ってみれば20人に1人ぐらいなんだっていうことが、まあ分かったっていうのは結構重要なことかなとは思ったけどね。
データとしてね、
データとしてね、だからまあ 5% ぐらいっていうのはそうなんだって、だからみんなも多くはいいって思ってるってことだから、そこはねちゃんと忘れないでいきたいですよね。
ありがとうございます。
今日はあなたは新井さん、 LGBTQ を応援する人嫌う人、スナックブルボンヌでした。このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR をぜひチェックしてください。